との関係。話、松田秀康。
地球上にはどれくらいの人々がですね、存在しているのでしょうか。5年前の2013年の世界人口は72億人と言われていました。宇宙の中のたった一つの小さな地球に70億人以上もの人が住んでいるということを考えてみるならば、本当にそれはすごい数だなと思います。ところで、この世の中、いろいろな分野がですね、発達していることは、皆さんご存知だと思います。私はやがて40半ばになりますけれども、私たちの生活はもっと昔は単純であったと思います。しかしですね、今は医療、また福祉、教育、政治、宗教、科学、そして環境などですね、ありとあらゆる私たちの生活すべてが複雑かつ高度化していると言えます。それは 世界人口がそれだけ増加したからだとも言えるかもしれません。そしてそれとともに人と人との関係もまた複雑かつ多種多様になっているのが現状ではないでしょうか。そしてそれは私たちクリスチャンにとっても例外ではありません。しかしクリスチャンにとって一番大切な関係またはつながりとは何でしょうか。それは主との個人的なつながりであります。またその関係であります。そこで今朝は神との関係と題してですね、皆様ともに考えてみたいと思います。この世の中においてはですね、罪があるがゆえに様々な悩み苦しみが人にはあります。人間関係における精神的苦痛もその一つであります。むしろ心の悩み苦しみほど耐え難いものはないかもしれません。キリストはカルバリーの十字架上で死なれましたが、最終的に彼の心臓を破裂させたのは私たち人類の罪によるものでした。それは天の父なる神の罪に対する嫌悪感、また罪から来る神との離別、そして罪に対する恐るべき神の怒りなど、罪の作用による精神的なものでありました。そして言い換えるならば、全宇宙の王であられるキリストは、この広大無辺の宇宙の中で、たった一つの小さな星である、地球に住む人類との関係において、十字架上で亡くなられたのであります。イエスの死の原因は、槍で疲れたことでもなければ、十字架の苦痛でもなかった。死の瞬間にイエスが大声で叫ばれたことと、その脇腹から血と水が流れ出たことは、イエスが心臓の破裂で亡くなられたことを物語っていた。イエスの心臓は精神的な苦悩のために破裂したのである。彼は世の罪によって殺されたのであった。キリストは十字架上でお亡くなりになりましたが、死の間際において罪から来る精神的苦痛に勝利されました。それは信仰によってキリストが天父のつながりを保ったからであります。またキリストは、父よ、私は私の霊を御手に委ねます。と叫ばれて最後はお亡くなりになりました。ここに私たちの罪の重荷、苦しみを取り除くための秘訣があります。そしてそれは心に平安を得る秘訣でもあります。その秘訣とは、誠の平安、慰めは主から来るものであり、それは神との関係、主とのつながりによってであるということであります。人を誠に癒すことができるお方は、創造主なる主の他にはおられないからです。そしてその時に必要なものは信仰であります。キリストは信仰によって、天父に信頼し、そして勝利者となられました。またそれは天父との個人的な関係があっての、信仰による勝利でありました。つまりキリストはそれまでの個人的な天父との関係によって、天の父が愛のお方であることを体験し確信しておられたということであります。恐ろしい暗黒の最中に神に見捨てられたように見える中にあって、キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられた時に、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。試練は大なり小なり人によって異なります。そしてそれはすべての人にやってきます。この世においてサタンがいる限り、すべての人がサタンの攻撃の的です。しかし私たちクリスチャンは一人でサタンに立ち向かうのではありません。主と共に立ち向かうことができる特権があるのです。そして主はそのように喜んでそうしたいと望んでおられます。しかし 主は強制はなさいません。私たちがそれを承諾するのを待っておられます。そして私たちが主と関係を持ち、主が私たちと共におられるならば、私たちは試練を乗り越えていくことができるのであります。したがって試練がやってきたときに、まず私たちがやるべきことは主との関係を見直すということであります。主が私たちと共に協力できるかどうかは、私たちと主の関係が正しいかどうかで決まってくるのです。主は悪や罪とは妥協することはなさらないからであります。では主は私たちの関係がですね、正しくなるためには、主との私たちとの関係が正しくなるためにはどうしたらよいのでしょうか。そのために私たちがやるべきことが3つあります。一つは願い求めるということです。祈りを通して私たちは主に願い求める必要があります。そして二つ目は主を信じ受け入れるということです。主により頼むには主を信じる必要があるのです。そして三つ目は罪との決別です。主が私たちに罪を示されるならば、悔い改めてそれを捨て去るということであります。それはまた言い換えるならば、聖書の聖霊の導きに従うということでもあります。しかしこれは私たちにとって簡単なことではありません。なぜなら私たちのうちには罪への傾向があり、その罪を捨て去る力もないからであります。私たちには自我という自分を愛する利己心があり、それが私たちと主との関係を邪魔するわけです。しかし私たちは失望するには及びません。なぜなら私たちには主の力強い御約束があるからです。主の御言葉には力があり、主の御約束は確実なものであります。私たちは御言葉を信じ求めることができるのです。神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。イエス・キリストはそのようにおっしゃいました。これは皆さんよくご存知だと思いますが、私たちの必要を満たすためにまず何を求めなければならないかを教えてくださったお言葉です。つまり神様のことをまず第一にしなさいということでありますが、このことはただ物理的なことだけではなく、精神的なこと、また霊的なことも含まれるのです。なぜなら神の国というのは物理的な永遠の王国だけでなく、心の中の恵みの王国も含まれるからです。そしてその神の義についてでありますが、パウロはこのように言っています。ローマ書の1章の17節、神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その地による信仰をもって受くべき贖いの備え物とされた。それは神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。簡単に言えばポイントは、神の義であるイエス・キリストを信じることが大切だということであります。なぜなら神の義はこの福音の中に掲示されと書かれていましたが、福音とは良き知らせであるイエス・キリストのことだからであります。またキリストはご自身のことを真理であると言われましたが、真理もまた信じる者にとっては福音だからであります。エペソ人の手紙に、このように書かれています。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果約束された聖霊の証印を押されたのである。それからまた忘れてはならないこととして、私たちが主との関係を正しく 回復することは主の願いであり、主ご自身からのアプローチであることを覚えておく必要があります。なぜなら私たちは弱く力のない存在であり、自分自身で罪とがに勝利することができないからです。しかし主のうちにはその力があり、主は喜んで私たちを勝利に導いてくださるお方です。私たちの希望望みは主にあるからです。イザヤ書に、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである、私はあなたの罪を心に留めないと書かれています。次に考えてみたいことは、人類すべての人に対する神との関係について考えてみたいと思います。そこで、答えなくて結構でありますが、皆さんに簡単な質問をしたいと思います。それは、人類に対する神様の最初のご命令は何でしょうか、という質問であります。ではその答えを創世記一章に見てみたいと思います。創世記一章の27節、そこには初めて人がこの地球に創造されたことが記されています。そして28節においては、神様からの人類に対する最初のご命令があります。お読みします。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。皆さん、この聖句をご存知だと思いますが、これは人に対する最初のご命令であります。簡単に言いますと、人類の繁栄と統治権を与えた約束であります。したがってこのご命令は神様からの祝福でもありました。しかしですね、現在人類はこの地球に満ち溢れていますが、世界中のすべての人が心が満ち足りて幸せであるとは限りません。それは罪のゆえだからであります。しかしですね、神様はその最初のご命令によって人類を祝福されているということでしたので、ここでですね、この埋めよ、増えよ、地に満ちよという言葉について、さらに少し、考えていきたいと思います。まず、埋めよ、増えよ、地に満ちよという言葉でありますけれども、物理的に人類の増加について言っていることは皆さんご承知の通りだと思います。しかし人が増えるということは、人の数だけ人間関係や神との関係も増えるということであり、罪によってそれらの関係がさらに複雑かつ問題点もまた多くなるということであります。しかしですね、全知全能なる神様は当然そのことも予知しておられました。そこで人類が増加していくにあたり、神と人との関係において幸福になる秘訣もそこに置かれたのです。そのことについて考えてみましょう。埋めよというまず言葉でありますが、ヘブル語では、私の発音がちょっと違う、当たってるとは思いませんけれども、ヘブル語でパーラーと言いたいと思いますが、このパーラーという言葉になっていて、他の意味としては実を結ぶという意味もあります。このヘブル語パーラーですが、イザヤ書11章の1節に使われています。お読みします。イザヤ11の1節、エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結びとなっています。この聖句の生えて実を結びというところがヘブル語のパーラーとして使われているのです。この聖句はメシアの出現を表す予言の聖句であり、メシアとなるお方がイエス・キリストであることは皆さんご承知の通りであります。それはイエス・キリストがダビデの父エッサイの子孫としてお生まれになったことからもわかります。またこのエッサイの根であるイエス・キリストは、その後の10節によると、諸々の民の旗となり勝利の栄光が表されることが記されています。ちなみに旗とは戦いにおいて占領した敵陣地に掲げる占領の印であり、また勝利の印であることは、言うまでもありません。イザヤ書11の10節、その日エッサイの根が立って諸々の民の旗となり 諸々の国人はこれに尋ね求め、その置かれるところに栄光がある。そこでこれらのことから埋めよと言われた神のご命令の言葉には、救い主なる主の予言と勝利の宣言の意味が含まれていることがわかります。そして次に考えたいのは、増えよという言葉について考えてみたいと思います。この増えよという言葉ですが、ヘブル語では、ラーバ、としたいと思いますが、という言葉であります。このヘブル語ラーバはヘブル語の動詞変化形という形においてですね、豊かに、豊かという意味があるそうです。この豊かという意味のヘブル語ラーバは詩編137の7編とイザヤ書55章の7節に出てきます。お読みします。詩編130の7、イスラエルを主によって望みを抱け、主には慈しみがあり、また豊かな贖いがあるからです。そしてイザヤ書55章の7節、悪しき道はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ、そうすれば主は彼に憐れみを施される、我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。実はこの二つの聖句の豊かな、豊かにというところに、増えよという意味のヘブル語ラーバが同じく使われているのです。ちなみにこの二つの聖句の大切なポイントは、主の憐れみと慈しみであります。それからまた主は、主に帰る者を心よく許し贖われるということもそこからわかります。したがって増えよと言われた神様のご命令の言葉には、その後の人類の増加が増加してますます罪が増し加わっていくときに、それに対する神の思いと対処法の意味が含まれていることがわかります。つまり、すべての罪人に対する神の愛と罪からの救いの方法であります。そしてそれはまた私たちの願いでもあり、希望でもあります。ローマ書をお読みします。ローマ書5章の20節ですね。罪の増し加わったところには、恵みもますます満ち溢れた。そして最後に3つ目の、地に満ちよということについて考えてみましょう。この地については言うまでもないので、満ちよというところにですね、言葉に着目したいと思います。満ちよ、そのヘブル語は、マーレと呼びましょうか。マーレという言葉で使われています。このマーレ、ヘブル語ですが、これが イザヤ書11章の9節に出てきます。イザヤ書11章の9節をお読みします。ゲクですね。水が海を覆っているように主を知る知識が地に満ちるからである。この聖句の満ちるという言葉のところに、創世記1章の28に出てくるヘブル語マーレが同じく使われているのです。つまり、神が人に語られた地に満ちよというご命令には、人類が増加していくとき、主を知る知識もまた地に満ちるということを込められているのです。言い換えるならば、それは全地にキリストの福音が広がるということでもあります。そこで、これらのことを合わせて考えてみると、埋めよ、増えよ、地に満ちよという人類最初の神のご命令の言葉には、罪によって苦しむ人類を救うための主の愛とご計画、そしてキリストの勝利による神の栄光、またキリストの福音が必ず全地に述べ伝えられるという御約束が込められていることがわかるかと思います。これらの意味を込めた上でですね、主は彼らに祝福としての人類最初のご命令を出されたのです。そしてさらにそれをもっと簡単に言うとすれば、神のご命令は私たちにとって祝福であるということなのです。ここまで人類すべての人に対する神との関係について考えてみました。そこで次はですね、自然界を通して学べる個人的な神と人との関係について考えてみたいと思います。ところで、自然界の生き物同士の関係には大きく分けて6つの関係があります。 それは総理強制、偏理強制、規制、捕食非食、そして中立競争という生き物同士の関係であります。そこで今回は生き物同士の総理強制の関係から霊的教訓を学んでみたいと思います。ちなみに強制という意味の言葉の意味を辞書で引いてみると、一種の生物が行動的、生理的な結びつきを持ち一緒に生活している状態とありました。よって総理共生とは、2種類の生物が互いに利益をもたらしながら共同生活をしている状態であるということであります。その関係でよく知られているものとしては、皆さんよくご存知のアリとアブラムシの関係がそうです。アリはアブラムシから甘い汁がもらえ、またアブラムシにとってはテントウムシなどの敵を追い払ってくれるアリがですね、ありがたい存在であり、どちらにとっても得になる関係なのです。それが、共生、総理共生の関係であります。まあ、時間の都合上で、その他のですね、生き物同士の関係は、詳しく説明いたしませんが、ちょっと映し出してみたいと思います。偏理共生の関係ですが、ここにはウミガメとフジツボの絵があります。フジツボにとってはですね、移動の手段になるんですが、ウミガメにとっては別に、損も得もしない関係ですね。それが、偏理共生、片側が得する共生関係があります。また規制の関係は、猫にのみがついている絵がありますけれども、のみにとってはプラスで猫にとってはマイナスというですね、関係です。それから捕食非食の関係、食べられるヌーは損であり、食べる側のライオンは得している関係ですね。中立、同じ場所に、存在していましても、キリンは高いところの食物を食べ、またシマウマは低いところの食物を食べている、こういう関係が中立の関係だということです。また競争という関係は、同じ獲物を狙うライオンとハイエナ、お互い同士にですね、争い合う、マイナスの存在であるということになっています。これらの6つの関係がですね、あります。さて、この魚の名前を皆さんご存知でしょうか。この魚は蝶鎮アンコウです。蝶鎮アンコウは光の届かない深海に住んでいます。その蝶鎮アンコウもまた何かの生き物と総理共生の関係にあります。それは何かというと、発光バクテリアであります。ちなみにこのバクテリアとは細菌のことです。その発光バクテリアはどこにいるのか、蝶鎮アンコウのですね。というと、頭の突起の先であります。蝶鎮アンコウは自分で光っているのではありません。発光するバクテリアをその突起の先に住まわせて、その光を利用して狩りをしているわけです。一方、発光バクテリアは安全な住処や栄養を得ることができます。そして繁殖することができます。これが顕微鏡で見た発光バクテリアですけども、蝶鎮アンコウと発光バクテリアは総理創生の共生の関係なのであります。ちなみに深海に住む、アンコウの種類は160以上の種類がいるそうです。また水深4000メートルの深海に住んでいるのもいます。これはいろいろな種類の深海のアンコウですね。いろいろ顔形が違っていますけれども、ではこの蝶鎮アンコウと発光バクテリアの総理共生の関係から、私たちと神様との霊的な教訓を考えてみたいと思います。発光バクテリアは蝶鎮アンコウの頭の突起の先の中にいて、そこは彼らにとって安全で最適な居場所であります。そのように私たちも神様の御手のうちにいるならば、そこは私たちにとって安心安全かつ最適な場所であります。またバクテリアはアンコウから栄養をもらって養われていましたが、私たちも神様の御手のうちにいるならば、神様が責任を持って私たちを養い育ててくださるのです。では神様にとってはどのようなメリットがあるのでしょう。それは蝶鎮アンコウが発光バクテリアの光によって獲物をおびき寄せていましたけれども、神様がご自分の御手のうちにある 神の民を光の器とし、そして滅びゆく魂の獲得をなさるということであります。言い換えるならば、暗い深海において発光バクテリアの光のように、主はこの暗い罪の世の中において私たちを神の栄光を表すものとして用いてくださるということです。マタイ5章の16節、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。ところで、深海に住むアンコウの中には不思議な生態を持つものもいます。そのアンコウはメスよりも小さなオスがメスに噛みつき、そのままの状態でいることにより、やがてオスがメスの体の一部になるという不思議な生態を持っています。つまりオスはメスに寄生して栄養をもらって生きるのですが、やがてオスの内臓は働かなくなり、そのうちなくなってしまって完全にメスの体の一部になるそうです。左側の写真が、オスがメスにくっついている写真ですね。そして右上は、2匹のオスがメスにくっついています。またこの、チョウチンアンコウの仲間のオニアンコウというアンコウの場合ですけれども、そのような状態にならなければオスもメスも大人に成長できないそうです。このことからも私たちは神様との関係において霊的教訓を得ることができます。それは、私たちが霊的に成長するためには神様といつもくっついてつながっている必要があるということです。そしてまた忘れてはならないのは、神様との直接的個人的体験がとても重要であるということです。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。次に、聖書の中に記されている生き物から、私たちと神様との関係における、教訓を考えてみたいと思います。その生き物とは、箴言30の28に出てくる、そしてまた皆さんの家にもよく出るかとは思いますが、皆さんご存知のヤモリについてであります。このヤモリは小さいけれども非常に賢いもののうちの一つとして聖書に書かれています。箴言30の24そして28、この地上に小さいけれども非常に賢いものが4つある。28節、ヤモリは手で捕まえられるが王の宮殿におる。そこでですね、このヤモリと王様との関係を共生の関係として考えてみたいと思います。ヤモリは夜光に集まってくる虫を食べてくれるものです。ガヤシロアリなどを食べてくれますので、本当に、ありがたい、また王様である人間にとってはありがたいことです。害虫を食べてくれるわけですから。一方、ヤモリにとっては何かの利点はあるでしょうか。もちろんそれはあります。ヤモリにとって王様の宮殿は安心安全な住処ですし、また餌となる虫が食べれるということなのです。ですから、ヤモリにとっても王様の宮殿にいることは得になるわけです。このヤモリと王様の関係はどちらにとっても得になっている相利共生の関係であると言えるでしょう。どちらにとってもメリットがあり、プラスになっています。ところで、このヤモリと王様との関係ですが、見方を変えてみると、面白いことに別な関係になるかと思います。それは寄生の関係であります。王様にとってヤモリが害になるわけです。どういうことかと言いますと、ヤモリはよく糞をするからです。皆さんはその糞がですね、洋服についたり、テーブルに落ちていたり、または、その糞が床に落ちていて踏んだりしたことはないでしょうか。そのようにヤモリの糞によるですね、被害を見るならば、王様にとってヤモリはマイナス的な存在です。この場合、ヤモリと王様との関係は、寄生に関係ということが言えるかと思います。ヤモリにとっては、プラスですけども、王様にとってはマイナスになるわけであります。では、これらのことを私たちと神様との関係に当てはめて考えてみましょう。私たちがヤモリで、神様が王様であります。 私たちが神様の御手のうちに共にいること、それはヤモリが王の宮殿にいて安心安全であったように、私たちも敵であるサタンから守られ安心安全なところなのであります。またヤモリがですね、宮殿の光による恵みを受けたように、私たちも神様の御言葉の光を、恵みを受けることができるわけです。そして霊的な食物を得て成長することができます。私たちが神様の御手のうちに共にいることは、私たちにとって益でありプラスであります。詩編18章の2節ですね。主は我が岩、我が城、私を救う者、我が神、我がより頼む岩、我が盾、我が救いの角、我が高き櫓です。そこで、神様にとって私たちはどういう存在でしょうか。そこで害虫をですね、罪として置き考えて、見てみますと、ヤモリは光に集まった害虫を食べて、くれる存在でありました。私たちが神の恵みの光によって自分の罪深さが示され、そしてそれらの罪に聖霊の助けによって勝利するならば、その分私たちは私たちの罪の取りのしのために苦しむキリストの苦しみを取り除くことになるわけです。また私たちが神の助けによって罪とがに勝利することは、そこに大きな神の力と恵み、そして愛と憐れみが全宇宙に表され、神に栄光が帰されるわけであります。そしてそのことは神様の喜ばれることであり、また主の願いでもあります。それからさらに全天においては賛美と喜びの声に包まれるわけです。よってそのような見方で私たちを見るならば、ヤモリのようにですね、小さく弱い存在の私たちであったとしても、神様にとって私たちはプラスになる存在です。また私たちと神様との関係が異常のようなものであれば、それは相利共生の関係と言えるのではないでしょうか。次に考えてみたいことは、神様と私たちの関係を寄生の関係になる場合について考えてみましょう。ヤモリは宮殿において住む場所と餌を得ることができましたが、寄生の関係の観点からすると、ヤモリは王様にとって糞を撒き散らす存在であり、家を汚す迷惑者でした。そこでヤモリの糞を罪と置き換えてみると、私たちが罪を犯すことは、ヤモリが王様の宮殿に糞を撒き散らしているようなものなのかもしれません。なぜなら神様は私たちの心にお入りになるお方であり、人は神様がお住みになる住居だからです。コリント人への第一の手紙に、あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。またもう一つ忘れてはならない大切なことがあります。それは神様と私たちの関係が相利共生の関係になるか、または寄生の関係になるか、それは私たちの選択次第であるということです。であるならば、ぜひ相利共生の関係になりたいものであります。各々は自分自身の選択によって各自の運命を決定している。そして神はそのすべてを支配して御心を達成しておられるのである。ではここでですね、この、知っている方もかも、知っている皆さん、おられるかもしれませんが、著者山形健二先生の隠されたる神という本があるわけですけれども、その本の中にですね、紹介されている、ジョニーは生きるというところの箇所をですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。それはジョニー・エレクソンさんというですね、方の女性の体験談であります。ジョニーは生きる。1967年7月32日、ジョニー・エレクソンが17歳の時の出来事は、その後の彼女の生活を全く変えてしまった。アメリカの東海岸でダイビングを楽しんでいた彼女は、誤って浅瀬に飛び込み、頭を岩にぶつけて首の骨を折ってしまった。気がついた彼女は手足を動かそうとしたが、首から下はだらりと下がったまま力が入らず、感覚も全くない。 一瞬にして彼女は四肢麻痺になってしまったのである。緊急の手術やリハビリテーションも何の効果もなかった。彼女は一生懸命に神に癒しを祈り求めた。神様、もう一度歩けるようにさせてください。そのためにはどんなことでもいたします。しかし癒しの奇跡は起こらなかった。ジョニーは神に向かって問う。神様、どうしてなんですか？なぜあなたはこんなことをお許しになったのですか？その時の気持ちを彼女はこう書いている。私は自殺したいという気持ちに追い詰められました。カンバスの眉にかかってしまった私。頭しか動かせない私。体は生ける屍と同じです。目を覚まし、食事をし、テレビを見て眠るだけ。どうしてこんな生活に目的や意義を見出せるでしょう。どうして一人の人間がこのようにわびしく生きていなければならないのでしょう。突然事故か奇跡が起こって私を殺してくれたらどんなに祈ったことでしょう。ジョニーは死にたいと切に願った。しかしいくら死を願っても自分で自殺することすらできない無力な自分を思い知らされるだけであった。自分は、ジョニーは自分のこの苦しみは愛の神と相入れないものと考えていた。もし愛の神であるなら、なぜこんな苦しみを自分に負わせるのかと神に問うのであった。人生の意味と目的を求めて、聖書以外のあらゆる思想や哲学を読み漁った。いろいろ読めば読むほど、彼女の頭は混乱してくるだけであった。論理的、合理的で良い考えに出会ったかと思うと、それと同じような説得力のある別の考えですぐに崩されていってしまう。何が一体真理であり、偽りであるのか、すっかりわからなくなってしまった。彼女の頭の中は混乱し、彼女は死に物狂いで次のように祈るのだった。神様、私には二つの選択しかありません。あなたがおられるのか、それともおられないかの、おられないのかのどちらかです。もしあなたがおられないとしたら、私にとって生きることに筋道の立った理由が何一つとしてないことになります。神様を信じている人たちは意味のないことをしているのに過ぎないのでしょうか。この点を知りたいのです。どうして私たちは自分自身をもて遊ばなければならないのでしょうか。人生はほとんどの場合に不合理なものです。それに人の行き着くところはただ絶望だけのように思えます。主よ、私に何ができるでしょうか。私は信じたいのです。でも手がかりとなるものが何一つとしてありません。神様、どうかあなたがおられることを私に証明して見せてください。彼女は必死になってサルトル、ヘッセ、マルクスの本などを読み漁った。しかし何の回答も得られなかった。神を否定する哲学に心を向ければ向けるほど、神からいよいよ離れていくように見えました。ついに私はいたずらに頭を混乱させるこれらの書物からは、学んだり語ったりするものはほとんどないことに気づきました。こうして私は探求の結果、再び聖書に戻ることになったのです。ある時、友人のシンディから十字架上のイエス様もあなたと同じ四肢麻痺だったのよと指摘され、それに深い慰めを受けるようになった。神が彼女のこの苦しみを知っておられるとは思ってもいなかったことであった。私は主イエスキリストが私の置かれている状態を実感を込めて理解できるということを発見しました。十字架の上で死を待つ間の苦悶の恐怖の時間は、体の自由も聞かず、助けもなく、過酷極まるものでした。イエス様は動けないということ、鼻の頭をかくことも、姿勢を変えて体重を移すことも、目の涙を拭うこともできないということが、どんなことか身をもって体験されました。彼は十字架上で無力な状態だったのです。手や足を動かすことはできませんでした。キリストは私がどんな気持ちでいるか、正確に知っておられるのです。しかし、彼女の不信と絶望が神への信頼と希望へと変えられていくためには、3年以上もの 涙の祈りの戦いを必要としたのである。その結果到達した信仰の境地について彼女は次のように言っている。神は信じられないほど私に近い方となりました。友人や家族が示してくれる愛がどんな影響をもたらしたかを私は見てきました。神も私を愛してくださったのだということがわかるようになりました。神だけで他には何一つ頼るものを持っていないという贅沢をしている人はそういません。私はそれが素晴らしい贅沢と信じています。宇宙を創造した人格的な神が私の歩みのうちに生きて働いてくださるという事実に私は圧倒されるようになりました。神は私を魅力的で値打ちのあるものにしてくださったのです。これは神なしには不可能なことでした。私は四肢麻痺です。これは恐ろしい嫌なことです。でもそれでもなお神は私を用いてくださるのですか。こんな私でもなお神を礼拝し神を愛することができるのですか。そうだ、できると神は私に教えてくださったのです。やがてジョニーは口を使って字を書くことを覚え、手紙も書けるようになった。そのうちに絵を描くことを勧められ、絵の制作に真剣に取り組むようになる。やがて彼女の絵がクリスチャン実業家であり、慈善事業家であったミラー氏の目に留まり、彼の努力によって個展が開かれる。その個展は大成功を収め、マスコミにも取り上げられて、彼女の名は一躍アメリカ中に知れ渡るようになる。車椅子のジョニーは NBC のトゥデイショーに出演したり、ピープルのような雑誌に取り上げられる。彼女の絵は絵はがきやポスターとなり、彼女自身も各地の集会の講師として引っ張りだこになる。彼女は自分の経験を振り返って次のように言っている。もし私が首の骨を折っていなかったら、今私はどうなっていたかを考えるとゾッとする時があります。はじめは神がどうしてそれを許されたかわかりませんでしたが、今ははっきりわかります。神は私が健康であるよりも麻痺していることを通してはるかに多くの栄光を受けられました。あなたには全然わからないかもしれませんが、そのことがどんなに私の気持ちを豊かにさせたことでしょう。彼女の絵にはいつも PTL のサインがある。それは Praise the Lord、主を称えよの略である。今日に至るまで彼女の信仰とその生き方は多くの人々に感銘を与え、苦しみにある人たちの支えと励ましになっているのである。ジョニーは神様との関係を新たに見出すことにより、全く新しい生き方へと導かれました。人生には必ず山あり谷あり、また晴れの日もあれば雨の日もあります。そしてまた嵐の日もあるでしょう。しかしどんな時でもキリストを信じて主に従っていきたいものです。またクリスチャンにとって主は全てであり、その関係とは主を第一とした主のためにありたいものです。そしてその関係こそ生きて主を迎える14万4世の人々との主との関係ではないでしょうか。つまりそれは主とは切っても切れない関係、そして主が行かれるところにはどんなところにもついていく関係であります。最後に証の書を読みして終わりたいと思います。祝福の山の122ページ。イエスはすべてのことにおいてイエスを最初とし最後とし最上とするようにと教えておられる。私たちのすることは何であれ主に対してするように心からしなければならない。終わります。それでは終わりの賛美歌294番をご一緒に立って賛美したいと思います。イメグミユタケキ。Thank you. 地なる神様、私たちは罪深く弱い力のない存在であります。しかしあなたはいつも私たちを憐れみ、また導いてくださる愛のお方であることを感謝いたします。どうぞいつもあなたと共にいて、あなたの守りのうちにあって、私たちが主の御心にかなう器となり、また成長していくことができますように助け導いてください。すべてのことをあなたのために、またあなたを大事とした歩みができますようにお願いいたします。感謝して尊き救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact st@srministy.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministy.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。